さて今回はですね、あなたが共有してくれたオレ単新感覚英単語学習法の資料をもとに英単語のディスクライブについて、深く見ていきたいと思います。
はい。
まあ多くの人は説明するって訳しますけど、資料を読むとなんかそれだけじゃない感じがしますよね。
そうですね。
この言葉のこう核心に迫っていきましょうか。
はい。ディスクライブは単に言うとか、あるいは explain、 つまり説明するのとはちょっと違う、一線を画すところがありますね。
ほう。
それはその描写の力なんです。資料にもありましたけど、人とか物、場所、出来事、そういったものの特徴とか、まあ、ディテールをですね、相手の頭の中にこうあたかも映像が浮かぶかのように言葉で伝えると。
ああ、なるほど。
そういうニュアンスがすごく大事なんです。
映像が浮かぶようにですか。なんか言葉で絵を描くみたいな。
まさにそうです。
確かに資料にあった例文、 Can you describe the man you saw? っていうのも、単に見たことを報告するんじゃなくて、どんな人相でどんな特徴だったか詳しく教えてっていう、なんか具体的なイメージの共有を求めてる感じがしますもんね。
その通りです。言葉で絵を描く、的確な表現だと思います。
で、その感覚の源を探っていくと、資料が指摘しているラテン語の語源デスクライベレですね、これに行き着くわけです。
デスクライベレ、
これがもともと書き写すとか詳細に書き記すっていう意味だったというのが、これがまた非常に示唆に富んでるんですね。
書き記すですか。文字にして残すっていうのは、確かに対象をこう正確に捉えようとする意思感じますね。
そうなんです。それが、現代では口頭での描写にも使われるようになったと。この変化はなんか単なる意味の広がりだけじゃないような気がしますね。
そう思います。単語の歴史をたどると、その言葉が持っている本質みたいなものが見えてくることがありますよね。
はいはい。
書き記すっていう、その精密さとか具体性への要求が現代のディスクライブにもちゃんと息づいているんです。
なるほど。
だからこそ、例えばディスクライブインディテール、つまり詳細に描写するみたいな表現がごく自然に使われるわけです。曖昧さをなくして、対象を言葉でこうはっきりと捉えようとする姿勢、これが書くことから話すことへ、まあ受け継がれた本質と言えるんじゃないでしょうか。
いや、面白いですね。言葉の背景を知ると、なんか使い方にも意識が向きますね。関連語を持っていくと、さらにその世界が広がる感じがします。デスクリプションはもちろん名詞で、描写、説明。
そうですね。
で、デスクリプティブっていう形容詞は描写的な、まさに言葉で絵を描く能力そのものを指すみたいな。で、その逆のインデスクライバブルは、言葉では言い表せないほど、つまりもう描写の限界を示す言葉ですよね。一つの単語からこう表現の幅が広がってるのがわかります。
そして対位語ですね。つまり正反対の意味を持つ言葉に目を向けると、ディスクライブが持っているそのありのままを伝えるっていう側面がより一層こう再合ってくるんです。
ああ、対義語ですか。例えば、
例えばコンシール、隠すとか、ディストート、歪める、ねじ曲げるとかですね。
はいはい。
これは情報を隠したりねじ曲げたりする行為ですよね。これらとこう対比させることで、ディスクライブがいかに正直で正確な情報伝達を目指す言葉なのかが浮き彫りになるわけです。
なるほど。正確さですか。正直さ。
ええ。
ただ、ここでちょっと注意したいのが、資料にもありましたけど、プレスクライブ、処方するとか規定するっていう。
はあ、はいはい。
スペルとか発音が似てるけど、意味が全然違う単語。こういうのもありますよね。うっかり混同しないようにしないと。
ええ。それは大事な注意点ですね。混同しやすいですからね。
そうですね。
さて、それで資料にあった実践的な例文、 She can vividly describe the beauty of the sunset over the ocean ですが、
ありましたね。
ここで使われている vividly、 生き生きとっていう副詞が describe の持つ力をさらにこう引き立てている感じがしませんか。
本当ですね。 vividly ですか。単に夕日が綺麗だったっていうんじゃなくて、海に沈む夕日の美しさをまるで目の前で見ているかのように生き生きと描写できるっていうことですから。
そうなんです。
聞いてる方はその情景をすごく鮮明に思い浮かべられますよね。これこそがディスクライブの、まあ、 真骨頂なのかなと。
まさにその通りだと思います。言葉によってその体験とかイメージを他の人と深く共有する、これがディスクライブが持つコミュニケーションにおける非常に重要な役割なんですね。
なるほど。というわけで今回は英単語ディスクライブについて、その語源からニュアンス、関連語、対位語までかなり深く掘り下げてみました。
ええ、
単に説明するっていう一言では片付けられない、詳細に生き生きとまるで映像を見せるかのように伝える、そういうコミュニケーションの鍵となる言葉だということがよりはっきりしたんじゃないでしょうか。
そうですね。この理解っていうのは英語学習だけじゃなくて、私たちが、まあ、日本語であれ他の言語であれ、普段どういうふうに物事を捉えてそれを他の人に伝えようとしているのか、そのプロセス自体を見つめ直すいいきっかけにもなると思うです。
ああ、確かに。
やはり正確にそして豊かに描写するっていう能力は効果的なコミュニケーションの、まあ、基盤ですからね。
そうですよね。最後にこれはあなた自身に問いかけてみたいことなんですけど、
はい、
ディスクライブのルーツが書き記すっていうある種客観的で精密な行為にあったことを考えるとですね、何かを言葉で意識的に描写するっていう行為そのものが、ただ頭の中で黙って考えているだけの場合と比べてですね、あなた自身のその対象への理解をどういうふうに深める、あるいは変える可能性があると思いますか？
なるほど。
ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれないですね。